斉藤高根議員、農業振興について。答弁者市長。問い、農業の現状を広く伝えて市民の方々の生活の向上に少しでも寄与することが私の役目であると考えている。これまで小規模農家は努力を続けてきたが、高齢化や採算不足のため所有地を他人に貸し出すことが多く見受けられる。国をはじめとして行政は大規模農業を推進しているが、地域の小さな農業者を支援することが何よりも必要だと考えている。小規模農家に対する支援策の考えは。答え、家族農業経営は地域農業の担い手として非常に重要な役割を担っており、国においては共同利用する機械や施設の導入等を支援するなど様々な施策を講じている。本市においても国や県の施策と協調した地域一体化による集落営農や法人化、機械の共同利用など新たな取り組みに果敢にチャレンジする農業者に対し積極的に支援していく。問い、新規就農者に対する支援は。答え、新規就農希望者からは県が設置している新規就農相談センターや本市の窓口において相談を受け付けており、農地・就農資金・営農計画作成や補助金等の総合的な窓口として各種の相談に応じている。相談体制としては、県・市・県園芸協会・農業委員会・農協・日本政策金融公庫等のさまざまな農業関係機関が連携補完しつつ、きめ細かな支援に努めている。今年度については、すでに5件の就農相談を受け付けており、就農の実現に向けて、引き続き総合的な支援に努めていく。写真、今年の米の初出荷風景。竹内信恵議員。新型コロナウイルス感染症への対応について。答弁者市長。問い、新しい生活様式等への対応を進める上で本市の地域情報化の取り組み方針を伺う。答え、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新しい社会や価値観をイメージしながら、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた地域の情報化・デジタル化を進めることで市民サービスの向上を図っていく。すでに地方創生臨時交付金を活用しながら、オンライン診療や ICT を活用した家庭学習支援等の事業を実施してきたが、今後も防災・医療・福祉・教育・産業・交通・行政手続きなど様々な分野においてデジタル技術の力を活用しながら、地域課題の解決につなげ、デジタル化の加速に取り組んでいく。問い、本市ではオンライン申請や RPA の導入に関する取り組みを進めているが、新型コロナウイルスに立ち向かう新たな日常を実現するため、さらに踏み込んだ対応が必要ではないか。そこでデジタル化やオンライン化といった行政の IT 化について今後の方向性を伺う。答え、誰もが経験したことのないこの状況下においては、速やかな情報発信が重要である。デジタル技術を活用し、機を逸することなく、分かりやすい情報発信に努めていく。また、行政手続きのオンライン化については、ホームページから申請受付を行えるような業務拡充を目指すとともに、窓口での手続き時間を短縮するためのシステム改修やオンラインによる施設等の予約、キャッシュレス決済導入に向けた検討、テレワーク環境の整備等に取り組んでいく。写真、子育てに関する本市のオンライン申請。堀切俊一議員、地域公共交通について。 答弁者企画部長。問い、令和元年度第3回木更津市地域公共交通活性化協議会の議事録からは、ミニバスやコミュニティバス等への要望が見られるが、今後の対応策は。答え、市としてはミニバスやコミュニティバスの運行は多額の財政負担を伴うため、民間バス事業者と連携しながら地域ニーズに応じた既存バス路線の再編を行っていきたい。問い、他の自治体の取り組みを参考にしながら検討することも考えないのか。答え、令和4年度からの市街地循環バスの実証運行開始に向け、他の自治体の取り組みを参考に運行頻度や運賃等の検討を行っていく。問い、協議会での市側の市民へのアンケート結果に各部の横のつながりで検討しながら対応するとの発言の進捗状況はどうか。答え、高齢者に限らず障害者や妊産婦、運転免許返納者などの移動支援策について検討を行うため、本年7月に町内関係課による高齢者等の移動支援検討会を開催した。市の施策の方向性を取りまとめた後に、市民の代表、交通事業者、学識経験者や市関係部長による木更津市地域公共交通活性化協議会の場で検討していく。問い、令和4年度から市街地循環バスの実証運行を開始すると聞いて安心した。現在の地域公共交通再編実施計画は令和4年度までの計画である。その後はどう考えているか。答え、本年6月の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正で、地域公共交通計画の策定が努力義務化されたため、令和4年度には次期計画の策定に取り組む。イラスト、市街地循環バス。